どうかペテロの手紙第2章の今日は17節のところをお開きいただきたいと思います。神の裁きを受ける偽教師たち。ペテロは彼らの本性を明らかにしました。彼らは一体どういう者たちなのか、そのことをペテロは明らかにしたわけです。で、今まで私たちはその彼らの隠れた本性というものを7つ学んできました。彼らは肉の奴隷であるって、また彼らは権威を侮る者たちである、彼らは主を信じていないゆえに主に従おうとしていないと。でそういう人たちが教師であったわけです。そうすると間違いなく教会の中でいろんな分裂や分派というものが存在したはずです。御言葉の権威に従おうとしない、御言葉の教えているものに従おうとしない、大変な状態にあったことが推測できます。また大胆不敵な者たちであり、尊大な者たちであり、高慢な者たちである。まあ、前回私たちが見たのはこの人たちというのは惑わす者たちだったと。彼らの関心事は自分の快楽や欲望をどうやったら満たせるか、そのことしか考えていないって、それを満たすことが彼らの生きがいであったって。しかもその欲望のままに生きる生活を彼らは隠すことなく昼間から堂々と行っていた。この人たちの心の中っていうのはその性的願望に満たされているわけであり、また物欲に満たされた状態であるって。だからペテロはまさに彼らはシミや傷のようなものであるって。つまり神の前に彼らは汚れた存在であると、このように指摘するわけです。また14節の中では彼らは呪いの子ですなんて。だから彼らには永遠の地獄がふさわしいんだということをペテロは教えたわけです。惑わす者たちであったと。しかも非常に強欲な者たちであったことが15節16節の中に出てきました。彼らはまっすぐな真理の道を意図的に捨てて、あの預言者バラムが金に惑わされたように、そういった欲に惑わされていた、そういう人々であるというふうにペテロは教えたわけです。今日私たちが見ていくのはこの17節から19節までの8つ目のことです。で、ここでペテロはこの偽教師たちっていうのは人々を誘惑するものであり、まさに偽善者であると、このように教えるわけです。で、最初にペテロがすることはその人たちの、この者たちの実態というものを明らかにしています。2つの例えを使っています。17節ご覧ください。この人たちは水のない泉、突風に吹き払われる霧ですと。皆さんもご覧になったようにこの2つの例えをここで使ってますよね。一つはその水のない泉であるって。泉というものはそこから湧き上がってくる水によって人々の渇きを満たしました。イエス様はこの水という例えを用いてその真理を何度もお話になっていらっしゃった。主イエスは同じように私のもとに来るならば、あの泉と同じようにあなたたちの心の渇きを満たそうって。あのヨハネの福音書の4章のところで、私が与える水を飲む者は誰でも決して渇くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますって。またヨハネの7章の中でもイエス様は大声でこんなふうに叫ばれた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるって。イエス様はこうして渇きを覚えている罪人に招きを与えました。私のところに来ればあなたたちのその渇きが満たされるんだ。イエス様はそうおっしゃっただけじゃなくて、確かにイエスのもとに来た者たちの渇きを満たしてくださった。それを証明できるのはあなたや私でし 確かにイエス様のもとに来た時にこの心の渇きを満たしてくださった。私は新しく生まれ変わらせてくださった。かつていろんなものによって私は満足を得ようとしていたけれども、主イエスキリストを信じることによって本当の満足を神様が与えてくださった。確かにイエス様がおっしゃった通りであると、そのことを証しできるのはあなたであり私です。この救いに預かった私たちです。ところがこの偽教師たちの問題というのは、約束は確かに素晴らしいんです。でも彼らは残念ながらそれを果たすことができない。なぜなら泉を見たらそこに水があるはずなんです。でも彼らは泉のようでありながらそこに水がない、全く期待外れな存在だと。そのこと、二つ目のこの例え、霧についても、霧を通してペテロは同じことを教えるわけです。突風に吹き払われる霧って。ところでこの霧っていう言葉は聖書の中にここにしか出てきません。でこの突風に吹き払われるっていうことで使われているこの突風という言葉も、実は新約聖書の中に3回しか出てこないんですが、残った2回はどこに出てくるかというと、マルコの4章の37節やルカの8章の23節のところで出てくるんですけども、覚えてらっしゃると思いますけど、あのガリラヤ湖にあって弟子たちが船に乗っているときに突風が起こったんだと、覚えてます？そうすると船が進まなくなった。そこでこの言葉は使われています。そして今でもガリラヤ湖にあってこの突風が吹いてくると、たとえモーターがついていようと前に進めないような、それほど激しい突風です。でそういう言葉としてここでも使われているわけです。でなんでこんなことを言ったかというと、この吹き払われると、ちょうど風が 船に吹きつけてその船が進むように、風が強い風が吹いてくると、この霧は一瞬のうちになくなってしまう。つまりこうしてペテロが言いたいことは、どんなにこの偽教師たちの約束が素晴らしくても、その教えが聞いてると素晴らしく思えても、それは霧と同様で一瞬のうちに消えてなくなってしまうものである、それほど虚しいものだということです。乾燥した地域にあってこの霧っていうのは非常に期待を持たせるものです。そこに水分があるからです。しかし風が吹いてくると、あっという間にその霧そのものが晴れてしまい、またその期待さえもなくなってしまうと。この偽教師たちは約束を果たすことができるかのように期待を持たせておきながら、実際はそれを叶えることができない。それをペテロはこの2つの例えを持って説明するわけです。ですからまとめると、この偽教師たちというのは渇きを満たす水であったり、またその渇きをもたらす霧のような、その雨のような、そういう素晴らしい約束を約束していながら、結局彼らはそれを果たすことができない偽善者たちであると、そのことをペテロが教えるわけです。でもあの偽善ということを考えたとき、皆さんね、思い出しません？あのエデンの園にあってサタンが女を誘惑して、そして罪へと陥れていくわけですけれども、あの時の出来事を少し思い出していただくと、創世記の3章ですけども、ちょっと皆さん聞いててくださいね。あの時に蛇が女に対してこう言いますでしょ、あなた方は決して死なないって。だって彼女はそう言ったわけです。あの木の実を取って食べるなら、そしてそれに触れるだけでも死ぬんだって。死ぬっていうことを言ったときに、サタンが約束したことは死なないということを約束しました。全くの偽りでしょ。死ぬと言われた人が死なないというためには、その人には命がなければそんな約束できませんでしょ。サタンはそうして自分に持ってないものをあたかも持ってるかのようにして、このような約束を与えました。また同時に、これを食べたらあなた方の目が開き、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知ってるって。神のようになるんだって言われた。こうして サタンは偽りを持って女を騙しました。偽善、騙すこと、嘘、まさにこれってサタン自身のその性質を見事に表したものですよね。イエス様がヨハネの福音書の8章の中でこう言っています。悪魔は初めから人殺しであり真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。偽りの父である、偽りこそが彼の特徴だって言ってるわけです。まさにここにいたこの偽教師たちも同じことをするわけです。偽りを持って人々を惑わし続けてるんです。ですからペテロはこう言います。彼らに用意されているものは真っ暗な闇ですと。17節です。彼らに約束されているのは真っ暗な闇であるって。何の話をしているかって、地獄の話ですよ。永遠の地獄の話です。もうすでに私たちはペテロ第二の手紙のこの2章の4節のところで、神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれましたと。暗闇の穴の中にと書いてます。またユダの13節のところ、ヨハネの後に出てきますけれども、13節のところにもそこに真っ暗な闇が彼らのために永遠に用意されています。サタンやその使いたちのために用意されている真っ暗なところ、どこなのかって、永遠の地獄であることは明らかです。なぜならまさにこの彼らのやっていることを見たときに、その永遠の裁きこそが彼らにふさわしいところであると。まずこのペテロはこの偽教師たちの実態というものを明らかにしました。そしてその上で、今度18節から19節を見ていただくと、そこには彼らの行いが述べられています。どんな罪を彼らが犯しているのか、3つ出てきますけど、一緒に見てくださいね。まず最初に、彼らは真理を語らないという、こういう罪を犯しているということ。彼らは真理を語らないということです。18節に彼らは虚しい、体言相互を吐いておりと書いています。この虚しいという言葉は無益なということです。確かに彼らの語っていることは聞いてると立派なんです。聞いてるとそれらしいんです。おそらく聞いてる多くの人たちにとっては魅力的なことを話したかもしれない。しかしなぜここでペテロがそれは虚しいというふうに言ったのか。彼らの語っていることはまさに絵空ごとにしか過ぎないんだと。それは彼らの語っていることが神様の真理に基づいていないからです。もし感動的な話を聞きたければそういうところに行けばいいし、もし慰めの話が聞きたければそういうものに長けている人のところに行けばいいです。でもね、皆さん、どんなに立派な人の話を聞いてもその話というのはこの神様の真理に勝るものではありません。だって語っている人間が限界のあるものであり、語っている人間が罪に汚れたものであり、そんな人たちの話を聞いて一体何のプラスになります？もちろん少しの慰めあるかもしれない、励ましがあるかもしれない、そこには必要な人間の知恵があるかもしれない。でも私たちを変える力を持っているのは人間の知恵じゃない。私たちを変える力を持っているのは神様の真理です。神の真理によって私たちは罪から解放され、神の真理によって私たちは日々変えられていくんです。なんで人間がこの世にいるのか、何のために生きているのか、神とはどういう存在なのか、死を迎えた後どうなってしまうのか、世界はこれからどうなってしまうのか、神はちゃんとこの神のお言葉の中にそれらの真理を記してくださっている。願わくば浜田聖書教会がこれからどれだけ続くか分かりません。再臨が来るまでです。しかし少なくともこの教会の特徴としていることは、人間の話を聞くときに申し訳ないけれども、私たちが聞きたいのは神の言葉です。もし語るんであれば神の言葉を語ってください。 語るんであれば聖書の真理を語ってください。聖書を使って興味深い話をする人はたくさんいます。今日聖書を使って人が聞きたい話をする人がいます。でもそれは聖書の真理を語ってんじゃない。聖書の真理を語れば聞いてる人たちの心にその言葉は語っていきます。あなたの過ちを認めさせます。あなたを正しい方向に導いていこうとします。神の御心があなたの心の中でなされようとします。そのメッセージはすべて私たちが聞きたいメッセージでないかもしれない。聞いてて耳が痛いメッセージばっかりかもしれない。しかしそれが神があなたに語ってらっしゃるメッセージなんです。少なくとも教会の皆さんは語っているもののそのメッセージを聞いて本当にそれが神のおっしゃっていることなのかどうか、それを吟味することです。だって私たちが知りたいのは神のお言葉です。神が語ろうとしている真理です。ですからペテロはその人たちがどんなに魅力的なことを語っていたとしても、どんなに感銘を与えるようなことを語っていたとしても、それが神の真理でないからそれは虚しいんだと、そのようにペテロはここに記したわけです。また大言壮語という言葉を使っています。横柄なとか思い上がったということです。でこの言葉が私たちに教えてくれるのは何かというと、この偽教師たちはいろんなことを人々の前で自慢してたんでしょう。私はあなたたちの知らない大切な霊的な真理というものを知っていると言ってたかもしれない。彼らは自分たちが経験したという特別な経験を誇り高ぼっていたかもしれない。いずれにしろこの人たちがやってたことは自分たちを人々の前でよく見せてた。自分たちこそが真理を知っている存在だとして高ぶっていた。その姿をペテロは私たちに教えてくれるんです。虚しい体言壮語を吐いておりと、吐いてるっていうのは語りということ、語るということです。しかもこれは現在形です。こういうことを彼らは行い続けていた。こういったメッセージを彼らは語り続けていたんだと、ペテロ教えてくれるわけです。ですから、この者たちの大きな罪というのは、真理を語ってなかった。神のお言葉を語ってなかった。で、二つ目に彼らの問題というのは何かというと、18節に続けて出てきます。真理を惑わす罪を犯してた。神様の真理を彼らは実は惑わしていた。この偽教師たちは言葉において人々を惑わし続けていたわけです。でもそれは問題、その問題はそれだけじゃなかったと。彼らは継続してその人々を誘惑し続けてた。18節に出てきますでしょ。誤った生き方をしていてようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑して出てきます。誘惑する。どのように彼らが誘惑していたのか、ここに書いてました。肉欲と好色によってと。もう我々はすでに見てきたことですから詳しくは説明しませんけども、肉欲というのはまさにこの肉、罪の性質から生まれてくる願望の話です。神様に喜ばれることは、そんなこともみじんたりとも考えてない。自分の肉がもたらすそういった願望、欲、そういうものによって誘惑をしていたって。公職という言葉が出てきます。異性に対する性的な誘惑の話です。そういう思いでもって彼らは教会の人々を惑わしていたんだと。で、彼らはこの惑わしという働きを行っていたわけですが、大変その難しいことをやってたわけじゃないと。これは彼らにとっては非常にたやすいことであったと。なぜなら彼らはそんなふうに生きてたからです。自分がやってないことをしようとすれば大変かもしれない。この箇所が私たちに教えてくれるのは、まさにこの偽教師たちというのは人々を肉欲と公職によって誘惑していた。なぜなら彼ら自身がそんなふうに生きてたからです。なぜそれがわかるかというと、見てください。よってという前置詞が出てます。こうして肉欲と公職によって誘惑するって言ったときに、これは誘惑の道具であると、そんなふうに我々見ることができますでしょ。でもこのよってと訳されている前置詞っていうのは、この偽教師たちがその 生きていた自分たちの領域、どこに彼らが生きているのか、それを表す言葉です。ですからこの箇所から私たちが見れることは、まさにそういうふうに彼らは生きてたんです。そしてその生き方をもって彼らは人々を誘惑していた。このような誘惑をすることは彼らにとってはたやすいことでした。彼らはその生き方を愛し、そのように生きてたからです。じゃあ一体誰を彼らは誘惑していたのか。18節には、誤った生き方をしていてようやくそれを逃れようとしている人々というふうに書いています。でこれが誘惑の対象でした。ちょっとどういう人たちか見ていきましょう。まず誤った生き方をしていてと、この誤ったというのは、この迷ってるとか惑わされたとか、そういう意味があります。ケリーという一人の神学者は、この言葉は特に偶像崇拝もしくは異教を表す言葉である。異教、つまり異なった教えですよね。でそういう意味があるというふうに説明します。で生き方っていうのはその通りです。生活するんです。しかも現在形でそのように彼らは生き続けていた。ということはどういうことかというと、この誘惑されていた人々っていうのは、偶像や異教によって惑わされ、そして真理の道から迷い出た生活をしていた者たちです、ね、あえてそのように強調したのは、今はその生活から彼らは出てきているからです。それは後で説明します。しかしまずここで私たちが見るのは、誤った生き方を彼らはしていたって。でこの中で誤った生き方をしてこなかった人たちっています？誤った生き方、つまり真理から外れた生き方でしょ。イザヤがこう言いました。我々は、私たちはみんな羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。つまり自分のやりたいことをみんな始めたって。神様の御心は何かじゃない、自分のやりたいことをみんなやってた。そんなふうに私たち生きてきましたけど、パウロはエペソ人の手紙の2章の中で、かつて私たちが救いに預かる前の姿、そのことについてよく皆さんもご存知のように、このエペソの2章のところから教えています。特に3節のところ、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。この偽教師たちと大変よく似てません？我々も自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、神の身怒りを受けるべき者たちであった。このパウロがこのエペソ人の手紙の2章の3節のところで記してくれた救われる前の姿、救われていない人たちの特徴というのと、今ペテロがここで示してくれている彼らの特徴というのは非常に類似してますでしょ。彼らも神なんかどうでもよかったんです。自分たちの思いのままに生きてた。自分たちの快楽のままに生きてたんです。それが彼らだった。それが彼らの生きている領域だったんです。この人たちはようやくそれを逃れようとしていると書いてます。今日のテキストのペテロ2章の18節です。ようやく、やっとの思いで逃れようとしている、そこから脱出するということです。つまりこの箇所が私たちに教えてくれていること、この誘惑を受けている人たちってどういう人たちかというと、偽りのうちに生きている人々からようやく逃れようとしている、偽りの生活からようやく逃れ出てこようとしている人たち。もっと別の言い方をすれば、彼らは偶像礼拝とか異教の生き方が間違っていることに気づいただけでなく、そこから逃れようとしている信仰の幼子たちですよ。これ救いに預かった、まだ信仰的には大変幼い者たちです。なぜそんなふうに言えるかっていうと、ちょっと思い出してくださいます。ペテロがなぜこの手紙を記したのかです。この手紙を記したのは、 信仰的に幼い者たちが偽りの教師たちの悪影響を受けていたことをペテロが知ったからでしょ。このペテロの手紙第2の3章の一節のところに、なぜこの手紙を送ったのかと、あなた方の純真な心を奮い立たせるためですって、ちゃんと記した目的をペテロ自身は記してくれています。ペテロが知ったのは、この教会の人々が偽りの教師たちから悪影響を受けていたんです。しかも悲しいことに、この信仰的に幼い人たちはこのような偽教師たちから学びを受けようとしてたからです。この偽教師たちが彼らを惑わしていた。それでペテロはこの手紙を送るわけです。ですから一章のところでもうすでに私たち学んできましたけれども、ペテロはこの人々に対して、あなたたちが教えられた真理にしっかりと立ち続けなさいということを教えました。また霊的成長の話を教えてました。というのはペテロが言うわけです。神様から与えられた信仰というのは必ず霊的に成長するものだって。神様は成長しない信仰を与えたんじゃない、死んだ信仰を与えたんじゃないです。神は生きた信仰をくださった。その信仰というのは我々のうちにあって成長するものです。ですからペテロはそのことを神が望んでいらっしゃるんだということを1章の4節で教え、じゃあどうしたら具体的に信仰において成長するのか、そのことを5節から8節で教えてきました。そしてペテロは1章の12節のところから、しっかりと神の御言葉に立ち続けるようにと彼らを鼓舞するわけです。なぜそんなことをわざわざ教えたのか、繰り返しますけども、ペテロはこの教会にあってどんな問題が起こっているのか、偽教師たちが一体どういう悪影響を及ぼしているのか、この新しい信仰者たちがこのような教えによって混乱している状態を聞いたから、ペテロは彼らに対してしっかりと真理に立つようにと、そのように教えるわけです。ですからこの18節のところで、誤った生き方をしていてそのことに気づいて、それからようやく救いをいただいて逃れようとしている人々、より神に喜ばれるものへと変えられていこうと願って、そういうかつての古い生き方から離れて正しく歩んでいこうとしている人々です。この人たちをこの偽教師たちは誘惑していたんです。19節ご覧いただきますと、この偽教師たちの3つ目の罪が出てきます。彼らは真理を語っていなかっただけじゃない、彼らは真理を惑わしていただけじゃない、3つ目に出てくるのは、彼らは真理を知らなかったんです。真理を知らなかったんです。19節、その人たちに自由を約束しながら自分自身が滅びの奴隷なのですと。この偽教師たちはこの信仰の特に幼い者たちに対して自由の約束を語り続けていた。まさにこれが彼らが語ったメッセージの核心であったということが分かります。ただ大きな問題がそこにはあったわけです。というのは、彼らは聖書的な正しい自由を教えていたのではなくて、誤った自由を教えていたんです。この偽教師たちは偶像や異教によって惑わされ、真理の道から迷い出るといった誤った生き方をしていたことに気づき、信仰によってようやくその生活から逃れ、ますますそれらから離れた生活をしようとしている人々に、そのように生きることができる自由、信仰において成長することのできる自由を約束したんです。それを教えようとしたわけです。しかし彼らが教えたその自由というのは、罪やその誘惑から、そういったかつての誤った教えからの自由ではなくて、彼らの教えた自由というのは真理からの自由を教えたんです。 いいです。彼らが教えたのは真理からの自由です。つまりこの偽教師たちが教えた教えというのはこういう教えなんです。基本的には自分の好きなように生きたらいいっていうんです。自分の快楽の赴くままに生きればいいって。なぜそんなことを彼らが教えたかっていうと、そんなふうに彼ら自身が生きてたからです。彼らが教える教えっていうのは、クリスチャン生活っていうのは道徳律法に縛られたものではないんだということを教えるんです。彼らはクリスチャンはユダヤ人たちをこれまで苦しめてきた、こうしなければならないとかこうしてはならないといった律法から解放されたんだと。だから自由に生きることができるんだというふうに教えたんです。まさにこの教えっていうのは無律法主義者の教えと同じです。律法のない考え方、そういった考え方を教える教えと同じことだと言えます。好きに生きたらいいって、自由を得たんだから、これまでのようにこれをしちゃいけないとかこれをしなければならないとかそういったものに束縛されることなく自由に生きることができるって、これが彼らの教えた自由だったんです。でこのよく似てると言ったこの無律法主義者の考え方で、こういう教えが生まれてきたのは理由があります。行いによる救いというその誤った考え、その教えを極端に警戒するあまりに、クリスチャンはいかなる行い、つまり道徳律法から自由にされたんだと、我々はその道徳律法から自由とされたんだということを人々は教え始めたんです。あまりにもこうしなければならない、こうしなければならないっていうことを教えてしまうと、また我々一人一人が律法のもとに自ら置いてしまうことになる。我々は救われたんだから、だから好きに生きても構わないというわけです。でもこういった教えの間違っているところ、もう皆さんもお気づきになったと思います。聖書の中をどこを見ても行いによって救いに預かるということ、そのことを聖書は教えていませんよね。なぜかというと、どんな良い行いと私たちがたとえ思ったとしても神の前にはそれは不完全だからです。ですから行いによって救いに預かることはない。律法を一生懸命守ろうとして努力したら、じゃあ結果的に救われるかというと、どんなに努力をしても救いに預かることはない。確かにそのように聖書を教えているわけです。行いによって救いを得ることはないって。だからといって道徳律法からの完全な解放というものを教えているわけではないということです。確かに律法を守ることによって救いを得る人は誰もいません。でも救いに預かった者たちは律法に従っていきたいという思いを神様からいただくからです。だから私たちは神の御言葉を学び、その御言葉が教えてくれるその神の命令に対して、その教えに対して我々喜んで従っていこうとする。違いがお分かりになりましたでしょう皆さん。神のくださる救いというのはそういうものなんです。だってこれまでの私たちは神の教えに対して全くそれらを無視して好き勝手に生きてたわけでしょ。救いに神様が私たちを導いてくださったときに何が起こったか。今度はこの神の教えてくださっているこの神の命令に、それに喜んで従っていこう、そういう人へと神は作り変えてくださった。だから私たち救いに預かった者たちは神様の律法に従っていきたいって、なぜならそれこそ神が愛しておられるものだから。だって律法を見たときにそこに記されていることは神が喜ばれること、神が望んでおられること、神様の清い基準が私たちの前に記されています。私たちはそれに従っていきたいという新たな思いをいただいて新しい歩みを始めたんです。ですから皆さんもそうやって生きている、失敗しながらでも神の前にその罪を告白してその御言葉に従っていきたい、神の命令に従っていきたいって。今話していることを宗教改革の教えが うまく説明しているんで、それを読みますね。500年前のあの宗教改革において教えられたその大切な大切な真理です。こう言ってます。善行は善人を生み出すものではない。善行は善人を生み出すものではない。しかし、いいです、しかし善人は善行を行うって、これが救いですよ。これが神様のくださったものです。だから律法を守ることによって誰も救われません。でも救われた者たちは喜んで律法に従っていきたいと思うんです。それは救いを得るためじゃない、神を愛しているからです。神を愛しているから神が喜ばれること、望んでいらっしゃること、命じていらっしゃること、それを神の助けをいただきながら実践していこうとするんです。それが救いに預かったということです。でもこの偽教師たちはそんなことを全く無視して、我々は自由を得たんだから好きに生きたらいいって、どうやったら信仰が成長するんだ、どうやったらそういうかつての罪から離れて勝利ある生活ができるんか、そのような疑問を抱いているこの若い信仰者たちに対して彼らが教えたことは、ね、好きに生きたらいいって、自分の欲の赴くままに、だってあなたは救われたんだ。残念ながらそういう教えって私たちの周りに存在してません。神は何でも許してくださるんだから好きに生きたらいいって、この偽教師たちもそのような教えを信じるだけじゃない、そのようなことを思って誘惑をしていたわけです。この人たちは自分たちが持ってない自由を人々に約束したわけです。どうやったら成長するかって、そんなことに彼らが答えられるはずがない。だって彼らは霊的成長に関する神の教えを知らないだけじゃなくて、彼らは救い自体を知らないんですもん。でしょ、立派なことを言ったとしても、悲しいことにこの偽教師たちには救いが与えられていなかった、救われていなかった。そういう人たちの教えに耳を傾けてるんです、この幼い信仰者たちが。そこでペテロは言うんです。そんなことを約束してながら自分自身が滅びの奴隷であるって。この滅びっていう言葉に関してヒーバートという先生は、ただ単にこの世において罪が生み出す腐敗だけでなく永遠の破滅、地獄へと導く霊的堕落がこの言葉には含まれる。つまり言いたいことは何かっていうと、この偽教師たちは滅びによって捕らえられた者たちだって。彼らは滅びに向かっているし、そしてその束縛から、その滅びの束縛からまだ自分たちは解放されていないって。滅びによって彼らは征服された者たちなんです。人は誰かに征服されればその征服者の奴隷となったのです。この征服された者っていうのは負けるとか敗北するっていうもの、そういう意味です。よく皆様お分かりのように、その当時戦争があった時に勝者と敗者がいます。敗者は勝者の奴隷となったわけです。その勝者たちによって、征服者たちによって支配されるんです。その時にこの奴隷たちには意思も自分たちの行動も全てこの勝利者たちによって支配されることになるわけです。まさにペテロはそのことを言わんとしているんです。ペテロが言っているのは、この偽教師たちを、ね、征服したのは、彼らに勝利したのは神ではなくて、彼らは罪によって、もっと言えばサタンによって、だから彼らはそのサタンの、その彼らを支配した、彼らに勝利したその主人の願い通りに彼らは生きてるって。ペテロ第一の手紙をちょっと見ていただきたいんですけれども、2章の16節のところにこんなことをペテロは教えています。 あなた方は自由人として行動しなさいって、その自由を悪の口実に用いないで神の奴隷として用いなさいって、ペテロは3つのことを教えています。まず、あなたは自由人とされたのであるから、つまり罪から解放されたものだから、永遠の滅びから解放されたものだから、そしてサタンから解放されて自由となったものだから、それがこの自由人です。そこでペテロが言うのは、自由人として行動しなさいって。つまり自分の意思を持って神の命令を学び、それを実践するように。次に出てくる教えというのは、神の奴隷として用いなさいって。何を？自由を。ペテロは神の命令にいやいや従うんではなくって、あなたは奴隷なんだから、この主人を愛するものだから、自ら喜んでこの方に従っていきなさいと。そして三つ目に、悪の口実に用いないと。この自由を悪の口実に用いないと言います。この自由っていうものを口実に用いて自分の罪を良しとするようなことがないように。つまりここでもペテロは、あなたは自由とされたんだから何をしても構わないと、ということにはならないんだということを言ってるわけです。これが神様が教えてくださる自由の話です。で、皆さん、我々罪から救いに預かった我々は、自らの自由を用いてこの神に従っていこうとするんです。神が喜ばれることを選択していこうとするんです。自ら積極的に神の奴隷として生きていこうとするんです。ところがこの偽教師たちはどうだったかっていうと、彼らは全く異なる自由を教えていたわけです。何をしても構わない。お気づきになったでしょ。彼らが教えていた自由と御言葉が教えている自由がこんなにも違ったんです。そこでペテロはそのことを明らかにして、そういったものに耳を傾けてはならないと、しっかりと真理に立つようにということを教えるわけです。教会の中に偽教師たちが入り込んでました。彼らが教会の人々を惑わしてました。特にこのような信仰に預かった幼い信仰者たちを惑わしてた。大変危険な状態にあったんです。そのためにペテロはこの手紙を送って、しっかりと真理に立つよと、立つようにということを改めて教えました。霊的に成長しなさいと。そのためには神様の真理に立たなきゃいけないからです。今日私たちは何を教えられているのかって。確かにこの手紙は今から2000年ほど前に書かれたものです。日本の私たちに対して一義的に書かれたものではありません。でもね、皆さん、ペテロが言ってることは今の時代、私たちの国でも同じことが言えるわけです。こういう偽りの教師たちっていうのは、もう間違いなくさまざまな誤った影響を及ぼしているということです。巧みに書物を通したかもしれないし、いろんなメディアを通したかもしれない。ただ私たちがあんまりそういったことに気づいてないだけかもしれない。確かにそういう間違った教えは我々の周りにたくさん出てきてるんです。感謝のことは、今まで私たちはそういった教えを受けてこなかったかもしれない。だから気をつけなさいって言うんです、ね、あなたの責任は、最初にもお話したように、しっかりと御言葉に立ってるのかどうか。その教え自体が、聖書が何て教えてるのか、そのことに立たなきゃいけない。この教えというのは、どの国であっても、どの時代であっても、年齢にも信仰歴にも関係ない神の教えです。私たちはここに立つんです。この言葉に立つんです。どうかそんな信仰者として、あなたが歩み出す決心をしてください。私は何かしようとするときに、神が何とおっしゃっているのか、神の言葉を知って、その教えに従っていきたい。それしかあなたの信仰が成長する術はありません。それしか神に喜ばれる方法はないんです。どうか御言葉を愛して、 その御言葉に喜んで従う神の奴隷としてしっかりこの一週間歩んでください。神様の警告にしっかり耳を傾けて自分を備えていくことです。祈りましょう。父なる神様、真理から離れようとするそういう教えが横行していることを我々は知っています。神様、どうぞ我々一人一人がそれに対する備えをなすことができるように、どうか神様、あなたの御言葉をしっかりと蓄えて御言葉に従うことができるように、そんな信仰者にこの愛する兄弟姉妹方一人一人を成長させてくださいますように、御言葉から離れようとする動きが昔も今も私たちの周りにはあります。故に私たちは御言葉にしっかり立って生きていきたいと願っています。どうぞ私たちを助けてください。私たちを守ってください。そしてどうぞこの1週間もあなたの御言葉に従うことによって私たちの信仰が成長し、我々が変えられることによって、この聖書の教える神であるあなたこそが誠の神であることを人々に明らかにすることができるように、変えられた生き方を持って変えてくださるあなたを明らかにすることができるように助けてください。この愛する皆さんの上にあなたの助けとそして祝福がありますように、イエスキリストの御名によって感謝を持って祈ります。アーメン。